はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。この夏休み、今日あたりもちょっとバタバタ少し動いてきたんで、その辺の話、もうすぐ夏休みを、終わるので、終わってるところもあるみたいですけど、学校のね。その辺の話をしようかなと思ってるんですが、その前にね、ちょっと一つだけ話したいのが、子供たち、まあ、も含めて外にこう出るじゃないですか。そこで気づいたんですけど、まあ前から傷ちょこちょこは思ってましたよ。だけど、決定的に思ったのはやっぱりエスカレーターの速度が遅くなってますよね。今までも遅い店ってあったけど、どこも遅くなってません？すごい。すごい遅くなってると思うんですよ。で、もともと例えばエスカレーターって変なローカルルールみたいなので、関東だったら左側の人は立ち止まる。で、右から抜かせるみたいなのがあったじゃないですか。大阪行った時逆で、ああ、本当にそうなんだってびっくりしたんだけど、わけわかんないルールが実は違いますよということになって、で、左側で立ち止まるんじゃなくて、例えば子供連れてるんだったら堂々と、二つ、両側使って、手つないで立ち止まってていいんですよみたいなのがやっと浸透してきたじゃないですか。走るだけじゃなくて、そもそも歩くのがダメなんだよっていうのがやっと浸透してきたのに、あんなに遅くしたら、歩く人いますよね、絶対。ちょっと遅すぎますよね。まあ、それはもうご老人が乗るからとか、ちっちゃい子が乗るからとか、理由はあるんだと思いますよ。早くするとどうのこうのってあるんだろうけど、それにしてもちょっと遅いんじゃないかなって、変速のやつあるじゃないですか。ぐーって登ってく、ぐーって降りてく。で、人が乗り降りするときだけ速度遅くなるやつ。あれがベストなんだと思うんです、多分。スキーのリフトみたいな。だと思うんですけど、全体的に遅くなってるんですよね。だからあれがね、せっかくルールがこう、浸透してきたのに、なんでこういうことするんだろうな、いっぺんにと思いますよね。今だやっちゃえみたいな気がして、ならないんですよ、それが。段階的にやってみんなに浸透してからやればいいのになーってちょっと思いましたね。なんかかえって事故起こりそうで怖いですよね。まあ、ちょっとね、理由があるにはあるんだろうから、ちょっとその辺も調べてみないとわかんないですけどね。ただ個人的には、あれちょっといくらなんでも、とは思いましたね。はい。というわけで、第287回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、そうですね、ここのところだから、まあ、上の子はいろいろ忙しいんで、下の子。で、まあ、中学生になっちゃったらね、また部活とかだと忙しくなっちゃうので、二人で結構ね、僕と二人で外で回ってたんですよ、いろいろ。で、特に行くところもないのでお金もかかるし、なるべくお金かからない範囲で、例えばだから僕の御朱印の関係で集めるというか、いただきに行くのにちょっと付き合ってもらったり、あんま嫌な顔しないんですよ。だから、なんか、興味があるのかわかんないけど、ああいう古い建物とか、別に嫌な顔しないので一緒についてきてもらったりしてたんですけど、今ね、神社だけじゃなくてお寺も最近行くようになったんで、あっちこっち回ったりしてて、前回もそんな話しましたよね、多分ね。で、この間とか最近思うんですけど、子供いつも一人でずっと行ってたんで、で、子供連れて行くと、やっぱりね、こう、宮司さん、神社だったら、で、お寺だったら、住職さんたちが、なんかね、優しく感じるんですよね。サービスがいいというか、やっぱりこういう、おじいちゃんおばあちゃんしか来ない場所だったと思うんですよ、今まで。でも、それが、なんかこう、歴史に興味を持ったりとか、結構歴史と密着してるじゃないですか。神社、仏閣というかお寺、含めて、こう、ああいうなんかこう、歴史を勉強していくと、お寺とか神社ってどっかしらで当たるんで、必ず。だから、新人深いとか仏閣とか全然関係なく、ないところで来ると思うんですよ、人が。で、そういう人たちに少しでも興味を持ってもらおうっていうのは感じますよね。自分ところの、お寺が新聞に出て、で、歴史あるということで、新聞に出て、誰々にゆかりの地とか、で、そういう資料をくれる。コピーしたものを新聞の資料くれたりとか、子供連れてると子供向けの、この地域にはこういう人たちがいて、こういうことがあって、このお寺はそれに関してどういう位置にいたのかとか、そういうことがね、書かれてる子供向けのこうなんかプリントみたいなのをくれたりとかするんですよ。あとはね、お茶をくれたりとか、最近すごかったのは、 一箇所神社じゃなくてお寺だったんですよ、そこは。お寺だったんだけど、行ったらね、いらっしゃらなかったんですよ、住職さんが。で、電話したら、別のところに行ってて、なんかやっぱいくつか掛け持ったりとかあるみたいなんですね。神社でもあるみたいですけど、で、そこにいらっしゃらなくて、で、すごくね、綺麗な御朱印を書くところなんですよ、調べたら。で、ぜひいただきたいなって、こう、じっくり見てみたいなと思ってて、ちょっと伺ったら、いらっしゃらないっていうことで、で、後日、インスタで予約を取ってくれればって話だったんですよ。で、インスタを登録して、で、DM でやり取りして。すごいですよね。お寺とインスタの DM でっていうのはすごいなって。結構なパワーワードな気がするんですけど、そんなことをやりながら、この間ふと行ける日があったんで連絡したら、大丈夫ですよって言ってくれたんで、で、子供と一緒に行ったら、前回はね、お子さんと来てくれたのに対応できなくてすいませんでしたなんて言われちゃって、いや勝手にこっちが予約制なんだとか知らないで勝手に行っちゃったんで、こちらこそ申し訳なかったですって、すいませんねっていう話したら、なんかなんて言うんだろう、御朱印の方もすごい、なんかこの値段でね、見開き2ページだったで1000円とか普通なんだけど、すごいの書いてくれるんですよ、500円とかで。だから、なんか、帰って申し訳ないなっていうぐらい。で、来てもらっちゃったから、ちょっとお茶、ペットボトルのお茶を出してくれて、ちゃんとした有名メーカーのペットボトルのお茶ですよ。で、スイーツ出してくれるんですよ、コンビニの。250円とかするやつ。いや、これ、もう、これいいんですかって、すいません、なんかつって。で、ちょっとお話なんかして、で、参拝っていうのかな。お参り参拝でいいのかな、お寺も。で、していってください、ぜひって言ってして、そしたらご本尊なんかも見せてくれるんですよね。やっぱいくつかこう、古い仏像を持っていて、建物も古いんですけど、そういうのをね、普通隠すじゃないですか。7年に1回とかってよくあるじゃないですか。10何年に1回とか、30年に1回とかって見せますよって。そういうんじゃなくて、常になるべく皆さんに見てもらいたいんだっていうのはおっしゃってましたよね。なんかね、まだ若い人でそこの住職さんが、僕より若いんじゃないかな、30代かな。で、なんて言うんだろう、言葉もなんかはっきりしてて、で、その御朱印の字もそうだけど、すごく力強いというか力があるんですよね。目の力とかもそうだし、言葉の発する力とか、そのエネルギーみたいなものをすごく感じる人で、あ、やっぱなんかこういう人の生きる死ぬとかに関わる人っていうのは、そういうのが多少あるのかなって思いましたよね。なんかちょっとなんかこう、でこれからその、なんて言うんだろう、その、若い人たちにも興味を持ってもらいたいとか、そういう何、自分のお気に入りのと好きなね仏像みたいなものを見つけてくださいぜひなんて言ってましたけど、そっからまた興味が湧いてきたりすることもあると思いますよって、そういうことはちょっとおっしゃってましたよね。また子供用のイベントがあったらとかなんて言ってたけど、面白いなと思いましたね。子供と回って良かったことの一つですね。で今日はね、ちょっと埼玉群馬境まで行って、釣り堀っていうわけじゃないけど、ニジマスのこう湧き水でやってるところがあるっていうので聞いて行ってみたんですよ。高速道路乗って、まあ結構そこそこ遠いんですけど、一応埼玉なのかな、もう境目ですけど、山の上の方なんだけど、で1500円で4匹まで持って帰れる。で餌付きなんですよ。で炭火でね、こう、焼いてくれるサービスがあったらしいんですけど、密になる。要はね、聞いたら3、40分焼けるまで時間かかるから、その間すごい密になっちゃうんですよ、人が。そんな大きくない施設だから。で、それもあって、それを焼くのをやめちゃったって今、やめてるんですって言ってましたね。で、まあ面白いように釣れるんですよ。結局4匹割とすぐ釣れちゃって、で、2匹追加で、餌がまだ残ってたから最初の餌が。で、600円も追加で払って、でも2100円で払って6匹持ってきたんで、よかったですよね。今、全部ね、処理してくれるんですよ。綿抜いてお腹ちゃんと切ってくれて綺麗に。おじさんが全部綺麗にやってくれるんですけど、だから、で、ね、大きい氷いっぱい渡してくれて、で、僕は保冷バッグ持ってったんで、それに入れて、持って帰ってきて、今日夜にでも焼こうかなと思ってるんですけど、塩焼きがいいんじゃないですかって、カムニエルじゃないですかって言ってたんで、塩焼きでちょっとね、一杯やってもいいかななんて、思って行ってきたんですけど、よかったですね、そこもね、すごく。で、観光の案内なんかもしてくれて、帰りにちょっと長トロ、何年か前に、僕ラジオトークで話してると思うんですよ。もう10月で丸4年なんで、何年か前に話してると思うんですけど、そこに子供と一緒に行ってきて、子供は子供で学校で行ってたみたいですけど、行ってきて、 天然記念物でしたっけ、やっぱいいですよね、長瀞。すごく雰囲気が良くて。で、お土産屋さん、その話をお前、何年か前にしたと思うんですけど、その時は一人で行って、お土産で お酒となんか買ったら、お茶出してくれて、少し、雑談して出てきたお店があって、そこが空いてたんで、子供と一緒に入って、いや、何年、2、3年前に来て、で、お茶出していただいたんで、またこっち来たら寄ろうかなと思ってたんですよって言ったら、ありがとうございますってお茶また出してくれてね、いや、いいですよって言ったけど、それはその時は、今日は結構いっぱい人いたんで、夏休みだし、いっぱい人いたから、この間ね、ガラガラだったんですよって、僕が来た時はって。だから、ね、そんな時間もあったけど、今大変そうだからって言ったら、いやいやつって、どうぞどうぞって扇風機出してくれて、お茶出してくれて、で、子供としにお茶いただいて、なんか飴、美味しい飴いただいて、秩父の飴だとかって言ってましたけど、ああいうのはいいんですよね。無駄な会話とかするのが。僕、ああいうのは好きなんですよ。外出て、釣りのおじさんと話するのもそうだし、お土産屋のおばさんと話するのもそうだけど、ああいうのがなんか旅の醍醐味っていうか、だから子供もなんか、日帰りだったけど旅行に来たみたいだって喜んでましたよね。山が目の前だし、山が近くていいって言って、喜んでたから、なんか一つのまたそれが思い出になってくれればいいなとは思いますよね。そんなもんじゃないですか、大体。心に残るものって、意外と。綺麗なもん、綺麗な大きい仏像とかのもいいんだろうけど、そうじゃなくて、そういう景色とかのが実は印象に残ったりとかすると思うんで、あとは命を大切にいただくっていうことをちょっと覚えてもらって、自分が釣ったもの、かわいそうだけど、それは食べるもんなんだよっていうのを覚えてもらいたいなとは思いますよね。はい。まあ、いい夏休みになってくれるんじゃないかなと思ってます。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。